聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第22章14節から23節。時刻になったのでイエスは食事の席に着かれたが、使徒たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの食事の過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまで私は決してこの過ぎ越しの食事を取ることはない。そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた。これを取り互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていく。だが人の子を裏切る者は、裏切るその者は不幸だ。そこで人たちは自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。以上です。今週与えられているこの箇所には、イエス様と弟子たちとの、いわゆる最後の晩餐における出来事が記されているわけなんですが、特にその中でも最初の聖餐ですねについて記されている箇所なんですね。聖餐とは何でしょうか。そのことをきちんとわきまえるのはクリスチャンであるならば誰にとっても大切なことですよね。その時聖餐についてイエス様が何と言われたかということは何より大切なことです。それをこの箇所からぜひ聞き取っていきたいと思うんですね。まず14節にこう記されています。時刻になったのでイエスは食事の席に着かれたが、人たちも一緒だった。ここでぜひ確認したい大切なことは、まずイエス様が食事の席に着かれたということですね。これは主イエスの食卓なんです。イエス様が備えてくださった食卓だということですね。先週も学びましたが、イエス様が心を込めてすべてを準備してくださいました。そのイエス様の傍らに人たちが座った。私たちもそうだと思うんですけど、誰かと一緒に食事をすると、この誰のそばに座るか、ちょっとこう気になるところですよね。考えるんじゃないかと思うんですね。イエス様がまず座られた。そしてそのイエス様を中心にして弟子たちが座った。そこで自分の位置が定まるわけですね。自分がこの主イエスというお方とどういう関わりにあるかということを明確にわきまえさせられると言ってもいいかもしれませんね。弟子たちは最後の晩餐の席でイエス様の傍らに座したことによって、やがて神に使わされてこの教会のために献身する使徒となって、主の後に従って同じようにイエス様と同じように生き、また死ぬ、その定めの中に立ったわけですよね。ルカがこの箇所で弟子たちのことを使徒たちって呼んでいるのは、そういう意味合いが含まれているに違いないというふうに思いますね。聖餐、それは主イエスが準備された食事の席です。それは十字架の上でイエス様の体が裂かれて血が流されることを前提にしており、その主の愛の決断と犠牲によって支えられている食卓の交わりのことなんですね。それゆえその席に自分も座って、その食事に自分も共に預かるということは、その人自身の深い決意がやはり求められることでもあるということですね。つまり主の弟子となるということが前提にされるんですね。キリスト者とは主の弟子であるということです。生涯主の弟子となる信仰の告白を明確にすることなくして、主の食卓に預かろうとするのは大きな過ちです。私はこの主イエスと共にあることを喜びとする、このイエス様の食卓に着くことを幸いとする、そう言えるかどうかということが問われるんだってことですね。軽率にはできません。教会はその意味でイエス様と同じ食卓に座るようにとのイエス様の招きを喜んで受け入れた人々が作る集団なんだっていうことですね。さあ、そこで15節にルカはさらにこう記します。イエスは言われた。苦しみを受ける前に あなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。この切に願っていたという言葉なんですが、これはどうしてもしたいという思いを表す強い言葉なんだって言われてるんですね。抑えることができない。吹き出てくるような願いを持ってイエス様はあなた方と弟子たちと一緒に食事をしたいと望まれたんだということですね。聖餐は単なる義務とか形式などというものではありません。聖餐は主の願いに、強い願いに根ざすもの。イエス様がそのように切に望まれたものなんだということを確認したいと思いますね。そしてそうであればこそ、実際に聖餐に私たちが預かるときに、私たちも改めて問われるんじゃないかと思うんですね。私たちはどれだけ聖餐に預かる恵みを切望しているのだろうかということが問われる。自分はイエス様が切望されたほどの願いに突き動かされてここに来たのであろうか。まあとにかく月に一度礼拝式で行われますからね、いただいておこうなっていう曖昧な思いでいることがないだろうか。確かに私たちは繰り返して聖餐を祝いながらね、いつも輝くような霊的な喜びを味わうというわけではないかもしれない。まあしかしだからこそですね、ますます私たちが忘れてならないことは、それはイエス様ご自身がどんなに切実に私たちと一緒に食事をしたいと願われたかということですね。この食事の席を作りたいとどんなに切望されたことだろうか。聖餐っていうのは誰が始めたんでもない、誰の願いによるのでもない、主イエス様が強く欲し設定されたことだっていうことですね。このことを私たちは忘れてはならないんだと思います。クリスチャンは、キリスト者はこの主のご意志に従って聖餐に預かるのだということですね。ところでルカはこの食事を杉越の食事って記してますね。まあかつてイスラエルの民がエジプトで奴隷の境遇に悩んでいた時に、神様は指導者モーセを与えて、まあ、ご自身の民このイスラエルをですね、エジプトから脱出させてくださいましたね。まあこれが出エジプトという出来事なんですが、杉越の食事はそれを記念するお祭りの食事ですね。つまり自由解放の記念の喜びの食事であるわけです。脱出っていうのはね、魅力あるというか心惹かれる言葉じゃないかと思うんですが、まあ一般的にも例えば脱サラなんていう言葉もありますけれど、私たちは実にいろんなものから脱出したいと願っているところがあるんじゃないでしょうか。まあ実際には無理とは分かりながらも、今の生活から逃げ出したいと願ったり、せめてこの束縛、この重荷から逃げ出せたらと願っていることはないだろうか、思っていることはないだろうか。まあそんな中にあって、そんな私たちの状況の中にあってですね、イエス様がどうしても杉越の食事を共にしなければならないと思われたのは、私たちがどこから脱出しなければならないかをきちんと見ておられたからだと言っていいんだと思うんですね。まあ教会において洗礼式っていうのは大きな喜びの時であるんですけど、洗礼を受ける人はもちろんですけど、それを見守る兄弟姉妹にとってもそれは大きな喜びとなりますね。時には涙が溢れるようなことがある。なんで顔がほころび涙が溢れるんだろうか。それは解放がそこにあるんですね。解き放たれるということですね。自由を知るんですね。イエス様が望まれていることは、そのように解き放たれて涙を流しながらそこに立つことができるような喜びの世界をここに作るということです。それをどうしてもここに実現するしたいとイエス様は決意された、それがまたこの聖餐ということに込められているイエス様の心でもあるということですね。ところでこのイエス様の決意ということに関連してですね、ある一人の神学者が興味深いことを言ってるんですね。イエス様はこの杉越の食事を共にしたいと切に願って言われていたと先ほども見ましたけれども、この切に願っていたという言葉はですね、実は望んでいたんだけれども今はそれが果たせないという意味を持った、まあ、文法的にね、そういう言葉なんだっていうんですね。つまりイエス様はここであなた方と一緒に食事の杉越の食事をしたいんだけれども今はそれができないと言っておられる。まあもっと言えばイエス様は杉越の食事をしないと決心しておられるとこの神学者は言うんですね。そういう言葉なんだっていうんですね。まあ私たちの国にも昔から例えば何かのこう願を立ててですね、お茶を断ったりとかお酒を断ったりとかですね、そういう慣習がありますけど、まあユダヤにもそういう者たちの習慣があって、イエス様はここで祝いの席、ブドウ酒を飲む喜びの席から一歩退いたということですね。 なぜそうしたのか、父なる神が差し出される苦い杯を受けるためにイエス様は今この祝いの杯を拒否しておられる、飲まないと決心しておられるっていうんですね。それは私が与える救いはこれまでの古い契約ではなく、もっと素晴らしい新しい救いの契約を私はここに与えると、そういう約束をイエス様は語っておられるんだとこの神学者は言うんですね。この時イエス様が実際に、杉越の食事を取ったのか取らなかったのかは、詳しくはよくわからないわけなんですけれども、しかしいずれにしてもですね、この時イエス様がある明確な決意、はっきりとした決意を持って十字架に向かっておられたということは確かなことですね。そしてきっぱりとしたその決意を持って、これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言いました。さらには、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であると、宣言されたわけですね。今は杉越の祝いの食事のところではないんだ。しかしこの杉越の食事が今まで知ることのできなかったほどの大きな喜びの食事に変えられるところがある。それが私の十字架であるということですね。これがここにおけるイエス様の意思であり、決意であったということですね。毎月一度私たちの教会でも聖餐式を執り行って、今は残念ながらコロナウイルスのために聖餐式もできない状況が続いていますけれども、私は聖餐式の式式をするたびにですね、いつもある種の恐れというか緊張というか、そして同時に喜びを覚えますね。聖餐式のパンとブドウ酒を主の体、主の血と信じて喜んで受け入れる人々によって、新しい杉越の食事の群れがそこに形成されるわけです。私はそのような聖餐の祝いに仕えるたびに、ある種のこう牧師としての光栄を心に覚えますね。これは本当に素晴らしい務めだなというふうに思わされます。教会はこのキリストの十字架による救いの中に立つものですね。新しい契約の中に立っている。その意味では神の国の杉越の食事は今すでにここに始まっていると言ってもいいんじゃないかと思いますね。イエス様は目に見える形ではないけれども、霊において私たちと共におられて、この食事を用意してくださっている。私たちはそこにみんなで喜んで分け隔てなく座ることができる。そしてそのためにイエス様が成し遂げてくださったこと、受け入れてくださったこと、それが十字架の死なんだということですね。それは私たちの身代わりに罪人となって神様から隔てられ、神様に裁かれて死刑に処せられてくださったということですね。それはイエス様がどんなに深くへり下って私たちを救うこと、私たちを生かすことを求められたかということを示していると言っていいと思いますね。旧約聖書の御箇所というところに6章8節ですが、こういう言葉があります。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むこと、これであると。へり下って神と共に歩むこと、私たちにそれを求める神様はご自身、まずへり下って私たちと共に歩む道を始めてくださったということですね。ご自分がまずへり下ってくださった。ですから私たちもへり下ることが必要なんですね。へり下らないと神のおられるところに行かれないということです。イエス様はその心を尽くして私たちと共に歩みたいと願ってくださいました。ここに私たちの寄るべきただ一つの拠点があるということを今日改めて確認したいと思います。お祈りをいたします。